皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組がトーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
青魔女です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
青魔女さん、なんかお土産買ってきていただいたんですか。
あ、そうよ。
ありがとうございます。
私、最近のちょっと映画に乗っかって、
はい、
ほら、埼玉に、違う滋賀に。
あ、飛んで埼玉で滋賀に行ったんですか。
そうちょっと流行ってるので滋賀行ってみました。
なんだっけ、近江八幡とかが焼き物、
あの辺ね、近江八幡なのかね、分かんないけど、だってほらやっぱ滋賀っていうとさ、信楽焼きじゃない。
信楽焼きですね。
信楽といえば信楽学園とか近江学園とか、
あの辺り
の、この子らを世の光にだよね。
これなんか焼き物、なんか安っぽい
失礼な
湯飲みですけど、
ね、だからこの子らを世の光にっていう、
これ近江学園で作ったやつなの。
あ、そうだよ。
あ、すごい。
本当、それ本当本当本当
本当に
本当に本当に
近江学園で焼き物やってんだ。
だね。
へえ。
近江学園だよね、井戸賀和夫さん。
井戸賀和夫さん。
そう。だから、
へえ、すごい。
うん。そうそう。なんでそこで喜んでくれるの、そのタイミングで。
近江学園だよ。
そうだよ、他の有名な。本物みたいなさ、その障害児教育の。
初めて近江学園グッズゲットしたの。
本当に、
うん、
行ってない、あの辺
行ってない。
あ、そうなんだ。
聖地巡礼してない。
聖地巡礼で私は別に近江学園に行ったわけじゃないんですけど、はい、滋賀県でちょっとした学会がございまして、で、そこの、そこに行ったら会場で物販してて、でもさ、いい物販でしょ、近江学園の。
近江学園、
うん、
あれあったら絶対なんか買うと思う、
うん、でね、安いっていうかさ、ほら見てもらうと分かるけどさ、ちょっとほらいびつだったり、
ね、
それから、うん、あの釉薬が綺麗に乗っかってなかったりするけれども、うん、れ
ね、
私さ、そうそう、なんか入れてこぼれそうな気もするけど、私あと一つね、心配なの、ほら水漏れするやつがあるんだよ、こういうのって。意外に。
あ、そうなんですね、うん、
私陶芸実際そこな人たちと一緒にやってたけどさ、水入れるとジャーって漏れてるから気をつけて。
近江学園ね、またいつか取り上げなきゃいけないのかもしれないですけど ね、あの知的障害者福祉のゴッドファーザーですね、
井戸賀和夫先生。
井戸賀和夫先生で、はい、本当戦中戦後ぐらいの、うん、昭和20年代、うん、30年代に活躍されたの で明治大正時代のね、
うん、
なんだっけ、石井良一とかとはちょっと時代が次の世代かなって感じなんですけども、うん、この子らを世の光、
そう
なんだ、この知的障害児たちを世の光にですね、
ということですね。
だからこの子らに世の光をじゃなくて、
ではないとこが、
うん、
は
い、っていう名著があるんですよね、
はい、
うん、
うちの本棚にもちゃんとあります、この子らを世の光に。
あとなんだっけ、もう一個、福祉の
思想じゃなくて違っただ
っけ、NHK ブックスから、
ね、あるそれも多分どっかにある、
うん、名著なんです。
積読書棚にあるよ、
うん、もうそのずっと知的障害者関係のね、福祉をされてる方だったら、
うん、
一度はこう皆さん読む、
うん、
必読本ですね。
そうですね、だから、うん、実はその学会の、キャッチ、今年この大会のキャッチフレーズが、はいはいはい、ま
あ、
それをもじってというか、全ての子らを世の光にになってるでしょう。だから、うん、もう この言葉を見た瞬間に、井戸賀和夫先生の地元だよ ね、でそれがベースになって、うん、この言葉が出るよねっていうのが、うん、 あの出てきて、で近江学園の物販を、まあ、物販してたのは近江学園というよりもそこのまた
地域の
なんだっけな、ライオンだったかなんだか忘れちゃったけど、あのなんかそういうあの団体のさんが持ってきてくれて、
糸が数を打ってらっしゃいましたよ。
あのね、糸が数を打つはねなかった。
なんかずれちゃってるね。
あとねこれ以外にね、うん、あのなんか木工製品とかさ、そのそういうところで作ってる ね、
まあ、まあ
王道ですね、青道でさ、なんか懐かしいなっていうのも売ってたけど、ということで、はい、これがお土産でした。
はい、ありがとうございます。
その喜んでもらえると思わなかったわ。
はい、さて今日はですね、児童自立支援施設についていろいろとお話ししていけたらなと。
はいはい、
はい、前回はね、救護施設というマニアックな、うん、施設の話をしましたが、
児童自立支援施設も大概マニアックだと思ったけど、
さらにマニアックなところに行く回、はいはい、をお送りいたします。ではね、本編でねお話しいたしましょうね。
はい、
福祉探偵団第307回。
はい、
はい、今回はですね、児童自立支援施設を紹介してまいります。はい、まあこれも昔からある福祉施設です。
そうそう、昔からあるって言いたくなるような感じなのよ。
明治時代から。
うん、だけどさ、
名前はね、
私がそう、はい、学生だった時にそう、こんな名前の施設なかったよ。
え、そうなんですか。教護院って言ってたやつですか。
そうだよ、は
あ、ね、今はね、
寛解だ
として児童自立支援施設というんですが、
うん、
1997年平成9年に児童福祉法が改正されて、うん、これ以前、それで児童自立支援施設って今言うようになったんですけれども、
はい、
それ以前はですね、
うん、
教護院、
はい、
教護院の教は学校教育の教に、
はい、
語は介護の語、
はい、
で院は病院の院、
はい、
で教護院って言っていましたね、
う
ん、
そう、だから、ね、教護院だったよ、
うん
うん、
まあこれはですね、かなりマニアックな施設じゃないですかね、
うん、
全国にですね、児童自立支援施設は、はい、58箇所
ほーってことは、1軒に1個あればいいかな。
そうですね、1都道府県に1個ぐらいかなっていうところです。で、まあ、そもそもですね、これ教護院じゃない、児童自立支援施設はなかなかの歴史がありまして、
はい、
富岡康介さんが、
うん、
っていう人が明治時代に寛解院、
うん、
家庭学校っていう、
そっち
家庭学校っていう寛解院を作ったのよね。
はい、で、
はい、寛解院っていうのは、うん、あの感じるの感、
はい、
感動するの感に、化ける、
はい、
化け学の科に病院の医で寛解院って言って、うん、こう非行少年、非行児童のね、こう更生、
はい、
教育をする施設として、富岡康介さんが明治10年代に家庭学校っていうのが作ったのが、これが日本初の寛解院、児童自立施設じゃないの？
うん、あのね、っていうふうに、うん、ケリー先生おっしゃってますが、実は全国児童自立支援施設協議会のホームページを確認したら、うんうんうん、それより前に、うん、今だから富岡さんは明治32年だよね、1899年だけど、
うん、
それより前の1883年、
うん、
明治16年に池上幸恵さんっていう女性ですね、
うん、
が大阪市北区の自宅に寛解院を開くってなってる。
大阪、1983年、明治16年頃に富岡康介による寛解事業、寛解っていう言葉は そう透明を囲む。これね、僕が持ってる資料は、全国児童自立支援施設協議会の方の講演会の資料なんですけど、その
ホームページは こっちの池上さんになってるよ。
あ、そうなんだ。
でその後、1885年予備官会員が、翌年東京官会員、1886年千葉官会員、1888年岡山官会員、1889年京都官家保護院、1897年三重官会員、1899年広島官会員等が創設される。でさっきの1899年明治32年に留岡康介が東京府巣鴨に家庭学校を創設になってる。どっちが正しいか分かりません。
明治のね、もう100年以上昔の話ですけども、はい、その頃からこういった非行少年に対する支援の活動をされてたということは間違いないですね、うん、
まあそれは間違いないですね、
うん、1900年、うん、明治33年に官家法っていうのが成立されて、各当時まだ明治時代なんで都道府県の都道はなかったんで、
あ、はいはいはい、
うん、各府県に、全国の都道府県、はい、まあ、今で言うと都道府県に、
はい、
官会員を設置義務が課せられたそうです。
ほう、うん、
で1933年、昭和8年に少年救護法っていうのが成立できして、はい、この時に官会員から少年救護院っていう施設に名称が変わって、ね、
はいはいはい、
で1947年、
はい、
昭和22年に児童福祉法ができた時に、はい、少年救護院からただの救護院になって、1997年、平成9年に児童福祉法の改正で児童自立支援施設になったそうです、う
ん、はい。
で児童福祉法によりますとですね、
うん、
不良行為をなし、
はい、
または、不良行為をなす恐れのある児童、
はい、
および、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を児童自立支援施設で指導すると、
はい、
いうところが児童自立支援施設です、
はい。
で、さっきも言いましたが全国に58箇所なんです、
はい、
じゃあここで問題、
はい、
ホームページ見てるから答え載ってるかな、国立の児童自立支援施設は何箇所あるでしょうか。
2箇所ぐらいじゃない。
あ、さすが、
さすがですね。なんとなくだけど、
福祉オタク大魔女、国立はですね、埼玉県の武蔵野学院、
うん、はい、
栃木県の鬼怒川学院。
あ、聞いたことある。
聞いたことありますね。
なんか聞いたね、うん、武蔵野。でも武蔵野も鬼怒川もなんかすごい、すいません、なんか飛んで埼玉が今頭の中に出てきました、うん、はい。
あと
やっぱ山の中だね。
公立が政令市で横浜、名古屋、大阪、神戸に公立があるみたいな。
へ、うん、
で、社会福祉法人、
はい、
民間の児童自立支援施設は北海道家庭学校と横浜家庭学校の2カ所。
え、じゃあ他のとこは全部公立ってこと？
公立なんでしょうね、うん、
県立だったりするわけね。
そういうことですね。
だって、
今言ったのは横浜、名古屋、大阪、神戸は市一律なんでしょうね。
あ、そうでしょ、うん、そうそう、新潟県は新潟学園、富山県立も富山学園、うんうん、石川県立、そうね、すごいね、石川はね、児童生活指導センターだって、だからやっぱ県立なんでしょうね、みんなね。
公立で、私立は富岡康介が作った北海道家庭学校と横浜家庭学校、あ、なるほどね、うん、
で国立武蔵野学院、あ、国立鬼怒川学院、なんか温泉が、
北海道の北海道家庭学校は確か帯広とか十勝の方にあるって、ケリーさんがやってる別の番組で、
あらさん、うん、北海道家庭学校ありますよ、うん、はい、 大正3年だって、うん、わなんか素敵
ね、これだから本当少ないし公立なので、
確かに全部そうね、うん、岩手県立、うん、宮城県もそうだね、うん、うーんなるほど、公立のが皆さんですね、だから都道府県1個っていう感じですかね、う
ん、はい、ぐらいなんでそんなにたくさんあるわけではないんですが、うん、まあはっきり言って僕児童自立支援施設は
行ったことあります？
行ったことないんです。
私もないんです。
あ、本当？
ないです。
あの、前回は見た行ってきたよって喋りまくりましたが、
あの関わったことはありますけれども、うんうん、あの関わったこととそれから、うん、そうですね、そこにお勤めの方とかの知り合いはいますけれども、
あ、本当、
あの実は行ったことは ないですね、はい、
うん、まあ、うん、あの児童自立支援施設はまずね、あの児童福祉施設です。
まあそうですね、うん、そうそうそうそうそう、う
ん、なので少年院じゃありませんからね。
そうそうそうです、うん、あと何、あのよく、なんだっけ、鑑別所とかさ、うん、ああいうのでも要するに法務局関係の、うん、要するにね、あの管轄ではないんですよね、うん、
少年院は矯正教育を行う施設、
そうそうそうそう、なんか罪を犯したことでしょ、
うんうん、なんでちょっとそういう、 こう罪を犯すまではいかんけどかなりやんちゃな、
まあ昔はやんちゃでしたけどね、今はちょっと事情が違う。
あ、そうなのね、うんうん、で、あんまり今そんな犯罪級のことするのってうじゃうじゃいるような感じではイメージ特にないですよね、
うんうん、どっちかっていうとね、うん、まあ、あの私も直接そこに行ったこととか、うん、それからはないけど、あのだから児童自立支援施設、児童福祉法の施設だから、うん、ある意味そこに入所するとかそういう話はさ、
うん、
児童相談所じゃないですか、ね、だから相談に乗ってもらうの、まあ、なんていうかな、相談に乗ってもらうというか窓口というかさ、はいはいはい、役所としての窓口は、うん、まあ、あの前回のあれでも出たけどさ、
救護施設の話、
救護施設でもそうだけどさ、うん、救護施設の時は福祉事務所、うん、この児童自立支援施設は児童相談所、
はいはいはい、
でも例えば親がさ、もううちの子言うこと聞かないからさ、うん、こいつさちょっとそこ入れてくれって言って、うん、相談に行った人も知ってるけど、うん、そういう人もいるかもしれないけど、まあ、あのどっちかっていうといろいろ保護されたりとかね、うん、児童相談所でねなんかいろいろ相談乗ったりとかさ、保護されたりした子どもたちの中で、うん、まあこういろいろ判断してそういうところに行くっていうルートがあるのかなって思うけど、
児童相談所から措置される
イメージですね、
うん、児童相談所から、うん、君は児童自立支援施設に行きなさいと指示されるって感じになりますかね、
う
ん、ま
あ、実際そういうとこに行った子を今思い出すと、うん、まあ、ちょっと万引きしちゃってとかさ、うん、はいはい、でもすごい大きな金額とかじゃないかったりとかね、うん、で実際そこはあの入所するのにあたって親御さんも OK を出してね、うん、もう
本当に競合員って言ってたような時代のイメージだと本当に非行少年、
そうですね、とか不良みたいなね、
うん、っていう子たちをこう入所させるっていうイメージがありますが、うん、現在はですね、その児童自立支援施設に措置される子どもも多様化しておりまして
、うん、
まあ、そこにはやっぱその非行少年になっちゃう子も、
うん、
もうそうだと思うけど、やっぱいろんなちょっと障害とか、
まあ、うんうん、
ね、そういうなんか生きづらさを
抱えてるね、
抱えてて、はい、まあ、そういうのもよく今分かるようになってきてますの で、
うん、
でそうすると利用者層を、うん、利用してる、ね、子どもの層を見ると、
うん、
自閉症スペクトラム症候群、
はい、
ね、注意欠陥多動性障害、学習障害、はい、いわゆる発達障害のある子、
うん、
ある児童や、知的障害のある児童、
うん、
あと反応性愛着障害、
はい、
PTSD の児童なんかも やっぱ入所しているということで、うん、この反応性愛着障害とか PTSD とかはあの、うん、虐待を受けて育ってきた子がちょっと発症しやすいタイプですね。
そうですね。
PTSD ってまあトラウマみたいな言葉でいいですけど、はい、愛着障害って
あの要するに子供とか人間ってさ生まれてきた時に、うん、自分 の, あの別に親じゃなくてもいいんだけど、うん、誰か、まあ、一人なり特定の大人とかね、うん、養育者に対して、親密な関係を結ぶようにできてるんだけど、うん、それがちゃんとできない。だから愛着関係ってあるわけじゃない、まあ、通常はお母さんだけどさ、はい、うん、でもお母さんじゃなくても昔もしかしかしてウバとかさ、
はいはいはい、
でもいいわけですよ、うん、ちゃんとその人の世話、その子供の世話をしてくれる人で、それで、ね、この人だったら泣いたらおっぱいもらえるとかさ、うん、そういうこうきっちりとした
人間
のね信頼関係ができてくるわけでしょ、うんうんうん、そういう中でこう子供人間って育っていくんだけどさ、はいはい、それがうまく形成されない。例えばネグレクトを受けてたりだとかで、うまくそれとか逆にすごい可愛がるなんだけど、親の可愛がりたい時に可愛がって、うん、子供が欲してなくて笑ってね、うんうん、こうパーンって跳ねたりとかから、ともちろん虐待とかね、小さい時の、うん、まあ、そういったので愛着障害って出ます。だから
愛され不足、
まあそうですね、だから人によってはさ、うん、例えばものすごいあの逆に言えば、うん、あの誰でも好きになっちゃったりとか、例えばね、うん、人間関係うまく作れなかったり、うん、逆にあの引きこもっちゃったりとかさ、いろいろありますけど、
その愛着っていうのが身につかないと、はい、人を信頼するという人間関係が
取れないので、
作る力が身につかないんだ
とか、ね、その顔色ばっかり伺っちゃってたりだとか、
それはちょっといろいろだよね。
そうで、実際愛着障害が原因で発達障害って診断、うん、原因でというか、その愛着障害なんだけど発達障害っていうふうにこう、まあ、ある意味誤診なんだけどさ、うん、そういうふうに結果としてそういう行動が、まあ、行動障害が出てしまうとは言われてますね。
まあ、その例えばさ、なんか発達障害があるとちょっと人の関係作りが不器用じゃないですか、うん、うまくいかない、はい、だから親の方は一生懸命愛情を注いでも、
うまく
それをキャッチできなかったり、また逆もしかりだよね、
うん、そう
っていうと、そこでちょっとずれが生じて愛情不足でになっちゃうわけ
ですね、
はい、結果のね、
うん、とこもあるし、それから、うん、あとちょっとあの愛着障害だけじゃないけど、うん、いろんなそのスペクトラム障害にしても、うん、何にしてもほら、例えばあのケリーさんもよく知ってるけど、うん、自閉症の人とかでもさ、
はい、
こだわりとかあったりするじゃないですか。
こだわりありますね。
そしてなんかすごいこだわりとかがあって、うん、でそういうこだわりとかで、うん、外から見ると犯罪だけど本人にとってはこだわりみたいのもあるよね、うん、
あるね、
うん、なんか例えばいろんなものを集めてくるとかさ、うんうん、収集癖とか言うけど、それってさ、あの旗から見るといやそれ犯罪だよみたいな、もしかして、ね、うんうん、犯罪行為になっちゃうかもしれないけど、でも本人にとっては実はそれは単なるこだわりだったりするんだけどさ、だから そういう人たち多いんじゃないかなとか、と、うん、ADHD だとこの衝動性が強いから、
う
ん、
そうですね、う
ん、あの本人はもちろん叩いちゃダメとか殴っちゃダメって分かってても、うん、口より先に手が出ちゃって友達殴っちゃいましたとかね、それが繰り返されますとかね、まあ、そんな子どもさんもいるんじゃないんですかね、はい、って思ったりして、
さあ、はい、そういう、ね、子どもたちが措置される場合が、ね、児童相談所とかそこに行きなって言われることになるんですけれども、
うん、
この児童自立支援施設はちょっと普通の私たち一般の方がイメージする、
うん、
あの福祉施設、老人ホームとかね、
うん、
あのそういうところではちょっと違って、
はい、
照射制なんですよね。
あ、そうなの？
で、この全国に58箇所ありますけど、
うん、
そのうち19施設が、うん、これちょっと令和3年時点なんですけども、
うん、
19施設が夫婦照射制。
へー、すごいね。
なのでお父さんとお母さんの
なんか里親みたいで、
うん、いて、その人たちと共に暮らす、
うん、
だから家に預けられるみたいな感じなんです、
うん、はい。
で住み込みで男性、
うん、
お父さん役とお母さん役の、
はい、
これ夫婦関係じゃないとダメなのかな
ね、
うん、って感じなんです。で今このスタッフの住み込みタイプがちょっと
さすがにこの時代きついでしょうね、うん、
減ってきまして、うん、今通勤交代制に移行しておりまして、
うんうん、
で職員さんも通勤する感じになって、
はいはい、
タイプが今、37施設が移行しています。
あ、そうなんですね。
でこの夫婦照射制と通勤交代制をこうミックスした折衷型のが現在並立型というそうなんですが、うん、
はい、
これが2つあるそうです。まあ僕のイメージは本当に学生時代にお勉強して見せてもらった写真とか映像とか見ると本当に寮生活とじゃないね、
うん、
家みたいな感じで、本当さっき大魔女さんで里親みたいな
でしょうね、
うん、感じで暮らしてるみたいなイメージで、ちょっと怖い怖めのお父さんがいるみたいな感じがしてましたけどね。
でもなかなか厳しいもんね、夫婦制なんて今ね。逆にね、まあ、よく昔はそうやって、だって児童養護施設だって夫婦制だ、夫婦っていうかさ、はいはい、そんな感じだったものね、昔は。そっか。でもそういうさ、家庭的な雰囲気っていうのでやら、ね、やっぱり育ってかな、さっきの愛着障害とかのことがさ、はいはいはい、あるからさ、やっぱ大事だったんですよね。
やっぱこういう児童自立支援施設に措置される子は、うん、さっきも出てきたけど、やっぱ精神に疾患持ってたり、
まあね、
愛着障害持ってたり、うん、でやっぱこういうタイプの子は自己肯定感が
低い、
どうせ僕なんて、
うん、自己肯定感っていくつが一番高いか知ってる？
いくつって何歳？
何歳？
なんか5、6歳？
ブブ。
0歳？
ブブ。
100歳？
60歳。
あ、そうなの。
だから自己肯定、ちょっとすみません横やり入れるけど、うん、自己肯定感が低いってすごい好きなんですよ、教育畑の人とかって。でもそもそも中学校2年生が一番低いんだって、データ上もともとそういうもんだって。あ、
で
もそう
だよね、生きづらいもん、人生悩んでるもんね。
そうだから、まあ、それよりさらに低いからこの子たちは問題だけど、そもそも若い時は低いんだって。で60歳が一番高いんだって。
だから老害になるんですね。
そういうこと、そういうこと。すごい納得するでしょ。うん、だから私一番自己肯定感高い、
200歳になるともっと高いってことですか。
そうそう、もっと高い。だすごい老害で迷惑だから、まあ、
ね、
うん、だけどやっぱりそれよりさらに低いんだと思う、こういう子たちはね。
そうだよね、だから
そうい
い子されたことが極端ないわけだ
よね。大丈夫だよって、いいよいいよって頑張ってるねみたいな声かけられなかったっけ。
ドラえもんに出てくるジャイアン、
うん、はい、
あの子絶対自己肯定感低いよね。
でしょうね。
だって僕ドラえもん大好きで漫画本全部持ってるんですけど、母ちゃんか、ジャイアンの、ジャイアンって母ちゃんから褒められた場面って僕一個も見たことないんだよ。
あ、そうなんだ。
もうなんかのび太とかいじめてて、そういう時に母ちゃんに見つかって、この子お前はガシャンとかって言って、
うん、それもういち早くじゃん、
うん、でジャイアンだって、
うん、
そのまあね、のび太くんいじめるだけじゃなくて、もうなんだかんだこう悪いこととかヘマしても言い訳ってあるじゃんね、うん、そういうのを一個も聞いてくれずに、ともかくかってもうお前が悪いんでガシャって叩かれてるから、
うん、
ああいう子が自己肯定低くなるだろうなって、
まあ、そうですね。
あれ漫画だからね、うん、大人はねいい大人になっていってるけど、
うん、
現実は違うだろうなって僕いつも心配してるんです、うん、あと、まあ、自己肯定感が低いのと感情の高ぶりが急激、衝動性が強い。
そう、さっき言ったけど、うん、そうなの。
我慢できない。
そう、
うん、
だから抑えられない。通常ね、そのやっちゃダメだよねとか、うん、社会規範っていうのでコントロールする、うん、じゃあある程度の年になったらね、
これ5、6歳ぐらいになると身につくもんなんだけどね。
だけどそれからやっぱりできないんでしょうね、
うんうん、あと、まあ、虐待受けてきたからトラウマ持ってたり、
そう、ね、うん、
あと対人関係コミュニケーションに問題抱えてる、
うん
うん、あと家庭復帰に躊躇しちゃう、
はいはい、
ああいうとこ戻っていいんだろうか、自分は普通の生活がをしていいんだろうかって思っちゃう子もいるってこと。で
さ、それはさ、あの、うん、まあ、もちろんね、別に、うん、あの児童自立支援施設に入所されてる方、うん、まああのうん、実際こう 入所してた人、うん、あのなんかこう頭の中に浮かぶ、ね、うん、ような仕事してるのであれですけど、あのそういう家庭的に別にしっかりしてるお宅もあるけど、うん、でもやっぱりこう大変なお家だったりとか、うん、正直まあ、これ児童自立支援施設だけじゃなくて、児童養護施設とかに行く人ってさ、あの子どもたちってさ、そのちゃんとした生活、朝起きてご飯食べて学校行って、で夕方帰ってきて家でね、ちゃんが作ったご飯を食べれてお風呂入って寝るとかさ、そういう生活がない家でそれを知らないから、
は
あ、あります、知らない
生活のルールというか、う一般論的なね、
だから朝起きて顔洗ってとかね、うん、で、うん、朝ごはん、まあ、食べない人もいるかもしれないけど、うん、食べて学校行くじゃなくて、もう本当に朝起き、例えばですね、ずっと同じ服着ていて、朝そのまま出かけて、ね、寝巻き置き巻きで、
あそう、
例えばね、まあまあ、出て行って、はいはいはい、で夕方帰ってきても、まあ食べるものが、ね、あの出来合いのものだったりとか、逆にもカップラーメン食べて終わりとかね、
まあ、たまの日曜日しますけどね、
まあ、今
ね1日パシャまで
私もしょっちゅうあるけどさ、
それは休日と平日のちゃんとメリハリがあるからいいんだよね、
う
ん、
そう、あとお年寄りはもう3日も4日も着替えないで生活する人はいっぱいいるよ、ね、風呂も1ヶ月入らんとかいるけどさ、お年寄りとかだね、やっぱり若い人そうじゃない、うん、そういうのがこう全く生活し、それが当たり前になっちゃってる、
うん、てるとちょっと心配だよね、
そうそう、そうするともう返せないじゃん、
うん、
そうですね、そこに帰れって言ってもさ、だから本当にそこからって言ってましたよ、うん、その施設の職員さんたちは、
ね、あと最近ちょっと増えてる利用者子どもさんなんだけども、児童養護施設ね、はいはい、昔から言う個人、まあ、今個人なんてあんまりないですけども、うん、ないね、はい、まあ、とか里親にこうとこでうまくいかなかった子どもが児童自立支援施設の方に措置替えされるっていうのも最近増えてきている。
だって児童養護施設っていろいろあったね、そういえば事件もありましたね、いろいろ児童養護施設内でのほら性的 虐待とか性的暴行の事件とかさあるから、まあ、そうなってくると今度そこ置いとけないもんね、
はい、
うん、
でなのでちょっとやっぱりいろんな訳あり課題の多い子
どもだよね、
まあ、不良行為至っちゃってるんだから、それも課題行為が多いので、
ま
あ、
このまま、うん、このままにしていくとそのまま社会の中で本当に犯罪を犯してしまうリスクあるよねっていうようなことですよね、はいはい、
なのでもう最近の児童自立支援施設としてはもう医療機関とか、うん、あの心理療法とか精神科系とかね、その辺との連携も強化測っています、
うん、
あと施設内でもあれこれ児童自立支援施設に来てる子どもは学校には行かない、
え、学校行ってるでしょ、
行くよ ね、うん、行くよね、日中は学校に行くんだよね、うん、
はい、
でも多分文校、まあ、不登校とかだったら、
まあ、学校行かない子もいるでしょうね、うん、
そしたらまあ施設の方でもって、はい、あと家庭復帰の難しい中卒高校進学しない子供もいるよね、
いるかもしれないね、
そこへのフォローの課題とか、で、まあ、児童自立支援施設を卒業した後のアフターケアとか、
うん、
そういうのがね、あの今課題になっているそうなんですが、うん、今子どもの福祉施設って小規模化を国は進めていますよね、だから本当に昔ながらの児童養護施設っていうと本当にたくさんの子どもを一つの施設に入って大部屋で寝てもらってだけど、今はもう児童養護施設も一戸建ての家でこうシェアハウスみたいな感じで暮らすようなハード面の整備をするようにって国は推していますよね、
うん、
だけど、まあ、児童養護施設の方ではそういう小規模化っていうのが頑張って 進められているんですけども、うん、児童自立支援施設の方では、うん、その小規模化、はい、あと地域分散化、
あ、
うん、その一箇所に一つの町に集めるんじゃなく、
そうだね、
あっちの町こっちの町にもって、
うんうん、なんだっけ なんとかっていうんだっけ、ファミリーホームか、
うんうん、っていうのも国はしてるんですけど、それも児童自立支援施設はちょっと難しくって、
うん、
この辺が国はね進めるようにって言ってるけど、でだいぶ遅れが目立っているとのことです、
うんうん、そうだよね、だって職員さんたちのスキルがすごい高くないとさ、うんうん、大変だよね、さっきの、そうだよね、まあ、子どものさ、そのさ、うん、ケアに対してさ、うん、要介護度とかさ、重度とかってないけど、うん、ある意味やっぱ重い子たちだもんね、はいはい、うん、重い人たちだけど、でも将来考えると重いから、じゃあもうラベル貼ってダメですっていうわけにもいかないから、うんうんうん、そのなんていうの、こうこの先社会に出すためにどうしたらいいの、はい、うん、っていう、自分でこう善悪を自分で理解してさ、うん、自分でコントロール、うん、自己コントロール力をつけなきゃいけないとなると、すごい大変な仕事だよね。
難しいと思う、子供は、ね、
かなりのスキルが必要な仕事だから、うん、まあ、そうなったら普通の家庭っていうかさ、温かい家庭の子供を集めてる方が楽だよ ね、
うん、もうね、
それでも大変なのに、
子供ね難しい、うち大変、この間その児童自立じゃないんですけど、児童養護施設にちょっと訪問に行って、うんうん、ちょっとあるお子さんに面会に行ってきたんですけど、うんうん、したらあのケリーさんは僕のことをどう思ってるんですかって言われて、うん、いや、あの、あ、ちょっと知的に若干軽い知的があるんですけど、うんうんうん、僕を障害者だと思ってるんですかって言って、うんうん、いやそりゃそうだけど、
うん
うん、でも別にそんな特別扱いはしてないつもりなのね、うんうんうん、君は君だと思って接してるよ、
うんうんうん、
なんでそんな喋り方するんですかっていうのよいや別に僕は普通の話し方だよって、
うん
うん、こんな喋り方だよっていつも、うん、だから君はまだ子供だから、ちょっと子供をもうちょっとね大人と違う話し方はするとは違うけど、うん、別に君だけにこんな喋り方じゃなくて、うん、他の年齢同じ年齢の子にもこんな喋り方してるよって言ってもなんか違うっていうの
よ。
よく聞くとね、
うん、
まあ、施設で生活してると息苦しいじゃないですか、
うん、
だから愚痴の一つや二つあるじゃないですか、
うん、
それを彼がその子が話すと、
うん、
そんなに辛いんだったら、
うん、
大人のケリーさんが、
うん、
君がクレーム言えないんだったら代わりに言ってあげるよって、
うん、
ちゃんと代弁するよっていうのが子供扱い、障害者扱いしてるらしくて、うん、僕はただ愚痴を思っていることを言いたいだけなんです、
うん、
対応してほしいなんて思ってないんですって言って、
うん、
ああそういうことね、だから、うん、お世話でなんか僕は一生懸命君を守ろうと思って、ああこうじゃあそれ僕が代わりにしてあげるよっていうのが、そんなことは望んでない。
なるほど、ね、
まあ、難しいな子供ってって。
まあまあ成長してるんだよ、そんだけ。褒めなきゃ。
はいはいはい。
はいはい、そうです
よ。それは失礼いたしましたって言って、難しいな子供って。まあでも自分もその中高生の頃は同じようなこと言ってたんだろうなって、ね。
そうそうそうそうそう。
思いますから、やっぱりね大人の利用者に対して、子供は、うん、児童はまだこれから50年60年
そうですそうです
生きていかなきゃいけないから、うんうんうん、ね、こうどういう生き方こうするかなっていうのに大人が大きく影響を与えるから、
うん、
なんか慎重になっちゃうなとか、
うん、それはさ、でもね、はい、あの子どもの支援、まあ、うん、まあ、大したことしてないけど、はいはい、細々とさ、
うん、
なってる立場としては、やっぱそこはすごい慎重にしてほしいっていうところがあって、ね、あのやっぱ将来じゃないで、うん、一回ラベリングして それがさ、特に地域なんかではずっとついて回ったりするんですよ、うん、だからそこを気をつけて支援していかないと、うん、このだし子供って結構さ、 すごくね、あの私も一生懸命こう関わった子がいたの昔、うんうん、でさ、その子ちょっとその子の家族に不幸があって、うん、あれもだいぶ経ってからさ、うん、お葬式に行かせてもらってた時に、はいはい、その相手 の, その女すごい苦労したね、私たちも一生懸命やったのに、うん、あんた誰って顔でもね、まあいいかって、うん そ, ね、それが幸せなことだなって思ったからいいけど、う
ん、いいんだけどね、
うん、まあでもそんなもんです、うん、はい、
でもねすごいね、成長してるのは分かるんですね。
そうだね、その言葉が出たらいいじゃん、うんうん、
あちゃんと大人になってるというかさ、
そうそう、
あこんなのできるんだとかさ、できるようになったんだっていうのはさ、そうそう、やっぱそれはちょっと障害の、障害者とかだともうゆっくりじゃない、こういうことできるようにな
って、
うん、まあ、
ビュッとできるからね、うん、本当に
1ヶ月ぶりに会うととかって思うから、
ね、
うんうんうん、そういうのをこう感じられる面白さっていうのは子供の福祉業界やなとは、
う
ん
う
ん、思いますけど、
そうそうそう、私もだから、うん、あのこの前そう1年ぐらいで、まあ、不登校の子で、うん、1年まではいかないけど結構こう、まあ、ずっとの引きこもりではないけど、うん、もう絶対学校なんか行かない、うん、ついこの前まではもう学校なんか絶対私行かないとかって叫んでた人が、うん、この前キュッとその関係の人に聞いたら、うん、週2回ぐらい学校来てるよたら将来の、ね、ことを考えて、うん、そろそろ行くって言って行き出したんですって。
あ、ね、大人の階段登ってんだよね。
そうなの、だから別にその1年さ何もして、うん、何してた、まあ、あのいやちょっとこう支えはしてたんだけれども、うん、大してしてたわけじゃないのね、うん、あんまりしつこく、ね、うん、ね、おばちゃんがおせっかいしてただけだけど、うん、あらなんだちゃんと成長するんじゃないと思って、うんうん、
まあね、まあ、有名なのは児童養護施設とか里親制度の方とかね、うん、よく聞きますけども、うん、もう一丁ねちょっとマニアックな児童自立支援施設というのもね、まあ、あります、
まあ、この流れでさ次あれでもする、うん、鑑別少年鑑別所とかって、うん、パンフレットあるよ。
あ、本当またマニアックなこと
でもそれはね児童福祉法じゃなくなるんですよね、うん、法律がねまた違ってきますけどね、
また違いますけどね、はい、ちょっとマニアック施設シリーズで、はい、以上です。
はい、
This is 福祉探偵団。
エンディングです。こういう児童福祉施設って、うん、すごく気になるのが、
はい、
やっぱ年齢が18歳、20歳、22歳ぐらいまで今ね、
うん、
利用できますけど、やっぱり必ず施設を卒業するじゃないですか。
そうなんだよね、うん、
年齢でって障害があってもここを卒業して、まあ障害者施設だったら障害者施設とかってあると、うん、まあ障害のねない人たちだと本当に社会に巣立っていくじゃない、
うんうん、
その後ってどううまく生きれてるのか、苦労してんのか、挫折し続けてるのかとかっていうのが、うん、よくわからない。
うん、それはずっと言われてることですよね。そんな今ってさ成人って、まあ、一応18になったけど、うん、実際に自立ってそれこそその30にして立つじゃないけどさ、今30とかほら若者サポートセンターとかさ、はいはい、ほらそういった、ね、支援のセンターで今だんだん30が40になりってこう
上
が
ってるじゃないですか。
そうそうこう、ね、人生のスパンが50年の時はさ確かにもう20歳ぐらいで自立しなきゃダメだけど、まあ、15ぐらいでもいいや。だけど人生80年とかになったらさ、はいはいはい、とかねやっていくとさ、やっぱりちょっと早すぎるところはありますよね。だからその間の例えば児童養護施設出てからのサポート、だってお金だって全然ないじゃない、貯金とかだって本当はね、なんかちょっと卒業卒所の時のお金もあるけど、あんなんじゃすぐもなくなってしまうので、だからそこの支援をっていうのは今ちょっとずっと言われてますね。
ちょっと障害の、ね、ある子だったら、
うん、いい の意味、まあ、
障害年金とかって思うんだけど、
で
も
でその段階であの後見人とかついちゃったりするからね。そう
だけどやっぱ障害のない本当にただの普通の子っていう言葉も難しいんだけど、いわゆる普通の子
たちの方が来るすごい過酷な人生を来なきゃいけなくなる。
だからその進学で奨学金利用して勉強できるけど、その返すのだって
今現在
問題にもなってるじゃないですか。でうまくいかなかった場合っていうと、じゃあその児童自立支援施設にしても児童養護施設にしてもいくつまで何歳までアフターケアするの。
意外にさやってないんだよね。
そうなのよ。
なんかものすごい小さい声で言ったけど、
子供も連絡欲しくないっていう権利もあるじゃん。でもそれでうまく生きれたら、世に言う普通の生き方ができてたら、あそうよかったよかったって思うけど、うまくいかなそうな子が本当にうまくいってなかったら、誰がサポートすんのとか、早期発見早期支援ってどうすんのっていうのがね、いつも子どものジャンルはね、
そうですね。 まあ、でも今あの皆さんさ児童養護施設もそこは考えてね、はいはい、やってはいるのは知ってるけど、でもずっとは追跡できなかったり、あと里親さんではね、この前ね里親さんのちょっと、あの関係のあれしてた時に、その里親さんがね、あのここを実家と思ってくれって言ったんですって。で里親さんなんか本当にね、あの例えば成人式、まあ、今18になっちゃったけどさ、はいはい、昔20歳だった頃は20歳の成人式に里親さんが一緒にこう出てくれたりとか、から結婚式ももちろん里親さんが出てくれたりとか、まあ児童養護施設なんかだと結婚式は職員さんが出てくれたりするんだけどさ、だからそういうことはね、あのしてはくれてるんだけれどもね、
本人が望んでなかったら ね、
そうね、
っていうと難しいよね。
そうだからそういうところのサポートが足らないよねっていうのは、あのずっと言われてるし、まあね、個々努力はしてもらって、なんかさ個々の努力みたいな感じだよね、聞いてると。
障害者さんだったら、その どうしちゃったんだろうって、その後僕が支援が終わった後どうしちゃったんだろうって思っても、やっぱりどっかの福祉につながってて、そうそうそう、ああそうなんだってあるけど、そうそうそう、子供はね大人になったらどうしてんだろうっていうのが、
そうそうそう、でしかもあの何にもないとさ逆につけられないもんね。もうあのなんかアパートかなんか借りてピピッチってどっか行っちゃったらさ、もうそれで追跡できないですからね。
まあね、難しいね、そのストーカーするわけにもいかないし、
そうそうそうそうそ
う、ね、その後っていうのがすごく大事なのに、満足にできてないのも現実じゃないかなっていうのを、ね、
だからそういうところの子たちがね、こう、まあ、ただ今そういうところのサポートセンターとかね、そういうよりの作ってくれてるところもあるから、まあこれから少しずつですかね。
そうだね、ちょっと課題ですね、児童福祉のね。
そうですね、はい、はい、あそうだ、はい、分かった、年齢できるからよ、児童ピッてこ
う、そうだけど
縦割りっていうかさ、
かといってずっと長居されたら次の子入れないしね。
それもあるけどね、はい、
はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しております。もちろん普通のお便りも募集しております。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitantedan@gmail.com です。また福祉探偵団の X があります。フォローをお願いいたします。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。これは一応11月配信予定で、
11月
の、
はい、
今日配信
、はい、
予定
で、あそうですね、
年内もう一回ありますね、はい、
はいはいはい、ああもう一回ね、そういう意味ね、
は
い
はい、
あまだあの明けましておめでとうとか、それから、
はい、
なんだったっけ、なんだもう
良いお年をとか、
まだ言うの早いということ、
はい、はいはい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう、
さようなら。
This is 福祉探偵団。Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare, introducing about welfare things and care, etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly for getting deep and understanding about welfare for many people.
福祉探偵団、聞いてね。